今日はですね、軽い、指摘というか、一回やったんですけどですね、まだいろいろ問題がありましてですね、いろんなとこから要望もあります。それで私自身もですね、ネット参加者の作法って、僕は作法とか制限とかそういうの嫌いで何でも自由にやろうって言うんですけど、その自由にやるにはやはり作法がいるって言うんでですね、ちょっと妥協しまして、ネット参加者の作法ということでですね、私はね、ネットっていうのは本当に大切な、ここで庶民のと書いたんですけども、これは実は非常に意味があってですね、NHK は本当は庶民のはずなんですよ。だって我々の受信料でやってるんですから。で、私も随分呼びかけたんですよね、NHK に。もう少し、庶民側に呼んなきゃダメなんじゃないか。あなたたちの給料はもう十分に高いんだから、それほど欲張らずにですね、本来の NHK に帰ってくれないかってもうたびたび呼びかけたんですが、やっぱダメなんですよね。やっぱり人間っていうのは悲しいもんで、お金持ちになったり、それから俺は NHK だから偉いんだぞっていうような気持ちになるとですね、やっぱり今みたいになっちゃうんですよね。今度のコロナ、新型コロナウイルスもですね、本当に NHK が真面目な、本当に真面目な、本当の意味で真面目な、国民のための通信であればですね、やっぱり去年の1月にはもうすでに、遺伝子配列もある程度分かってたし、2月には私がたびたび言うんですけども、東京都医師会がもうすでに大したことないっていう、談話を出していたしですね、それからお子さんなんかもマスクで亡くなったりしてますが、6月には小児学会がマスクは子どもに危険であるというようなことも言っておりましてね、そういう意味、それから70歳高齢者の方がお亡くなりになるけども、それはインフルエンザでも別の風邪でもみんな同じだと、いうようなことも医師会を中心として一生懸命やっていたんですけども、 NHK があれだけ煽りますとね、今日はどこで 何人感染したとかやりますとね、やっぱり人間はそれに左右されます。左右されるからこそNHK に受信料を払ってるんですよね。だけどもダメなんですよ。これだけ言い続けてもやっぱりダメなのはですね、仕方がないので、やっぱりこのネットっていうのは何と言っても、一庶民がですね、世界、大げさに言えば世界に向かって発信できる手段があるわけですよね。で、この頃その YouTube だとか Facebook なんかが、その今までプラットフォームと言いながら、プラットフォームってのは誰でもが自由に使えるっていうことで、そういう方法でですね、それは多少の費用がかかる場合もありますが、私鉄のようにですね、誰かを制限するってことはしちゃいけない、だから独占禁止法も免除され税金も安くなってるんですけど、大きくなって自分が独占企業になってから突然やり始めるので、やっぱり独占禁止法なんかを適用せざるを得ないっていうような感じがするんですよね。NHK も完全な独占禁止法違反ですからね、精神的にはですよ。で、しかしネットの方もね、問題があってですね、特定の人を罵倒する、ネットを利用して特定の人を罵倒するっていう人が結構おられるんですよ。で、私武田もものすごく罵倒されてるんですけども、武田はね、僕はですね、50歳も過ぎてる男性なんでね、大ちゃんあんまり生きてる意味もないし、僕の場合は自分の欠点を罵倒してもらうってのはよくはないんですよ。やっぱり丁寧に説明してほしいんですけど、なんかそういうふうに思ってる人もいるなっていうのも参考になるんですね。僕はこう相手が嫌いにならないたちなんで、その私を罵倒する人をそのいてもですね、あんまり気にならないんですよ。しかしそれはあまりにひどかったりしますとね、その本当の話なんて友達テレビがやっていただいてるものなんかとか、私のブログなんかもそうなんですが、何かとにかく、虎ノ門もですね、これはそういう人がいるからコメント欄を作ってないんですね、会社の方で。そういうことになるとですね、せっかくのネットでのみんなの意見交換ができないわけですよ。私1回だけあるんです。 あるその四国の方のですね、女性でしたけどね、40歳ぐらいだったかな、なんか役場のようなところを勤めてる人がですね、ものすごい勢いで僕を罵倒するんですよ。なんでなんだろうかって、 なんかですね、福島原発のあれを誤解したらしいんですけどね。で、私はまあやっぱりそういうことじゃまずいんじゃないかと思って、そのところに職場に電話しましてね。で、そのご本人電話口に出てもらったんですよ。それでまあ十分に私のことも説明して、まあ、ご意見の違うのはわかるけど、武田どうのこうのっていうのはちょっとどうでしょうかって言ったらですね、まあ普通に電話終わったと思ってたら、その人から私の大学の方に電話がありましてね、武田を下ろせっていう電話だったんですけどね、非常に厳しい電話だったそうなんですが、まあ私大学でそれほど評判が悪いわけじゃないんで、電話に出た人が、いやそう言われますけど武田先生ってそういう人じゃないんですけどって言っていただいたわけなんですよ。それが一つですね。それで、ね、一番のあれは、いやよくね、芸能人とかそれから知識人評論家なんかもですね、人を名指しで非難することがあるんですよ。昨日もなんかそういう記事が出てましたね。私はね、人は滅多な場合でしか非難しません。よほどになったら批判するんですけどね、普通はことを批判するんですよ。その人の名前をあんまり言わずに、こういうことがあるけどそれはこういう点で間違ってると私は思うっていうようなことを言うんですね。人を言うとね、武田はってじゃなくて、私が言ってるこれこれはこうだと、武田は嘘ばかり言って、そんなことないんですよ。武田は嘘ばかり言ってるっていう風に書いてる人がいるんですけどね、私ね、まあ年齢も年齢ですしね、嘘ばっか言って人生を送ろうなんて思ってないんですよ。お金儲けようと思ってないしね、十分に生活するだけはあるんですよ。僕はご飯と納豆と卵と目指しがあれば不満がない人なんですよ、もともと。だからあんまりお金もいらないんですね。まあ家族のために、家族がある程度のちゃんとした生活をするためにっていう気持ちはありますけども、まあそのくらいはあるんで大丈夫なんですよ。だから嘘つく必要性がないんですよ、まず私はですね。それから嘘の情報が流さないようにすると、このね、嘘の情報はね、不理解ってことがありますね。理解が十分じゃない。これはですね、私はまあ長い間20年ぐらいテレビとか地上波のテレビとかいろんな本を随分書いてるんですけど、嘘の情報にならないためにはやっぱり自分で納得のいくまで調べるってことなんですね。まあ、最近で私ちょっと若い先生で惜しいのでちょっと注意を申し上げてるんですが、新型コロナウイルスの死亡数ですね、これは、どんな場合でもですね、目的によって死亡数の統計ってもともとそういうものなんですよね。目的に応じて統計が出されるんですね。ですから人口動態統計の時には、死んだ人は一つしか、その人がですね、がんを患っててコロナウイルスにかかって肺炎になったら何を書くかっていうことは、何を死因とするかって一つだけなんですよ。それは人口動態統計ですからね、死んだ人の合計と一人の人が亡くなった理由、原因とか足し算したら合わなきゃいけませんから。しかし目的が違う時があるんですね、その死んだのはがんで亡くなったんだけど、インフルエンザを患ったのでそれがきっかけになったってなんていう時はですね、インフルエンザの影響を調べるためにはこれを拡大、まあ、感染者数とか、まあ、いろいろ言い方もあるし、また計算の仕方もいろいろあってですね、まあ理論計算がに疑いがあることもあるんですが、しかしですね、そんなこと細かいことじゃなくて、死亡というのは人口動態統計の時とそれから目的別に違うんですよね。さらにはまあ外国との関係なんかでもう少し複雑な計算をしなきゃならない場合もある、統計を取らなきゃならないもあるんですよね。例えば日本国内だけで流通感染が広がった分の死亡者なんていうとですね、また外国人から移った人を除いたりしなくするんですね。だからそういうことを慎重に調べられてやった方がいいなって、私若いお医者さんで最近非常にきちっと話されてるのに、ちょっとそういうところの勉強が足りないかなと思ったりして、まあ僕は老人ですからね、ご注意申し上げたりしてるんですけど、それでまあ結論はですね、やっぱりせっかく一人一人の人がかなり安い値段でネットで発信できるということは、もう私はね、みんなでね、NHK に受信料払うぐらいだったらですよ、私はネットをみんなで紳士的に、ね、誠実であって、こう遠慮深い、そういうネットですね、 それをやっぱり育てていきたいと思うんですよ。で、まあ、それについてまあ一つだけ原理原則を述べておきますと、人は一人一人自分の考えを持つことができるっていうことをですね、ぜひ認めてやりたいと思うんですよね。どんな人でもその人の自分の考えがあるわけですよ。自分の考えっていうのは、他人の考えっていうのは自分と同じ意見じゃないんですよ。これはね、僕昔から左翼の人にすごくリベラルとか言ってる人にものすごく違和感あるんですけどね。言論の自由が大切だ、一人一人の尊厳を大切にしろって言っていながら、こう例えばリベラルとか左翼の人は右翼が嫌いですからね。そうすると右の人のことをものすごく罵倒することがあるんです。時によっては、まあ、百田さんがそういうことがあったんですけども、大学での講演がそういう左翼の人の攻撃で実施できなくなったりしたことがあるんですよね。まあ、そういうことはちょっとまずいと、まあ、愛知は愛知トレになるって変なのがあって逆の現象が出たんですけど、こういうのはやはりですね、その人は一人一人自分の考えを持つことができるということをですね、両側全員がやっぱりね納得するっていうことが、これが まず第一だと思うんですよ。俺は一番偉いんだ、だから俺の考えと違うやつはバカだ、あいつはアホだ、嘘つきだって、これがいけないんですね。自分の考えと違う人のことを尊重する、もしくはできれば尊敬する、自分と意見が違うからこそ尊敬するっていう、そのぐらいまでいきますとね、やっぱりネットっていうのがまあ大切に育つと、立派に育っていってですね、そのうち NHK がいてもいなくても僕らは有用な情報を得られるようになるんじゃないかと、そういうふうに思います。